木野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。ひろえさん、
はい、
いろいろ勘違いってものはありますよね。
勘違いよくありますよね。
私あれですよ、ファストフードでご飯食べるの好きなんですけど、中ウって知りません？
中ウって私すみません、お店に行ったことないんですけど、親子丼とか、うどんとか、あと牛丼とかあるファストフード店なんですね。
そういうね、和食系のファストフードなんですけど、私ね、もうつい最近まで中卵だと思ってたんですね。
すいません、私行ったことない、新潟そんなにまだ数ないんですよ、すいません、中ウのね。
そうですね。
でもそれでも中ウは一般的常識として頭に入ってるので、中卵とは思ったことないですよ。
そうですか。ご存知ない方にご説明しますと、はい、中がひらがなで、うってのが、卵って字の点がないみたいな、うさぎなんですか、ね、そういう難しいこうあれなんですね。中卵点なしので字だけで読むと、でそれがまたこうなんか会社でさらっとこうかっこよく書くのがロゴマークなんです。ちらっと見るとね、でも中卵にもやっぱ見読めるんですよ。
それをずっと中卵中卵でずっと思ってたんですか。
ずっと思ったんですよ。で私この間、俺の中じゃ中卵でまたご飯食べてたら、音楽が流れ始めて、それがね、中打ってうう中打ってう、初め私ねそれ聞いても何にも俺の後飯食うの忙しくて全然何にも認識しなくて、でもなんかなんとなくこう頭の中で、中う中卵じゃなくて、中卵ゴーゴーゴーじゃないですよ。中打って、でわーって思って、間違ってたーと、卵じゃなくてうだったんです、
ね。いやでもね、私ある意味ショックだったのは、月野さんが中うを中卵だって思ってたよりも、それくらい月野さんって友人とか友達がいなくて会話がないんだなって思いましたよ。だって普通なんかいろんな人の話の中で中卵って出てきたりとかなんかもしね、月野さんが誰かに中卵今日行こうぜとか言ったら月野何言ってんだよ、中卵って言うんだよとか、ちょっとボケツッコミとかあってもいいの、それさえないんですか。
ないんです。寂しい男、寂しいんですよ。俺の中で会話があるとしたら、俺の中にこう月野がたくさんいてですね、月野ちゃんお腹減ってきたから、中卵で唐揚げとうどんセット食べないって言って、もう一人の月野ちゃんが、いいね月野ちゃん、プリンも食べようぜ月野ちゃんつってもう一人ツイッターですよ、ツイッターでフォロー、そういう会話がね、俺の中でだから何にも矛盾しないわけですよ俺の中で。
ああ、そっかそっかそっか、
そう
すごい。でもその中卵だと思ったのに中うだったって分かった時のこの衝撃、これはもうびっくりですね。
なんかもっといろんなことで俺の中で、さまざまなことで俺がなんか間違ってんじゃないか。そうそう、それが怖くなりました、
でもやっぱ月野さんは一人が好きなんですね。
そうなんですね。それがね、一人飯でこう一人でうちにって言って、月野ちゃんって言って一人ツイッターフォローでね、やってるのが好きで、まあ、これ結構ねもうさすがもっと引きこもりですから。
でもね、私がね、この番組が終わった後に、じゃあ月野さん中運行きましょうよって言った時には、じゃあちょっと困っちゃうわけ。
いやです。俺の貴重な中卵タイム、俺は一人で自分の中でこう会話しながら一人でうどん食べたり唐揚げ食べたりするのが好きですから、私の貴重なリラックスタイムを取らないでください。
わかりました。でもそれくらいもう嫌ですって、女性の誘いをそうやって断っちゃダメですよ、私だからいいですけど。
そうですか、ね、わかりました、はい、いろいろ教えてください。
はい、ということで皆さん、中卵ではなく中卵ですからね。
中卵です、ね、中卵の皆さん、本当に申し訳ない、とっても美味しいお店なんですので、ぜひぜひ、
はい、
はい、そんな感じで今週は、タレントでバー矢部家オーナー矢部美穂さんへのインタビュー3回目をお届けします。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポを通じて、ここ新潟市からお届けします。
月
月野浩二のハート宅配便。
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は先週に続いてタレントでバー矢部家オーナー矢部美穂さんへのインタビューをお届けします。矢部美穂さんですが、1977年北海道生まれです。1992年雑誌桃子のニューモモコクラブでグランプリを受賞、芸能界デビューを果たします。以降雑誌、グラビア、バラエティ番組、ドラマ、CM、舞台など幅広く活躍されています。今年2月東京都内にバー矢部家をオープンしました。
それでは矢部美穂さんへのインタビュー3回目です。どうぞお聞きください。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今現在ですね、はい、ハート宅配便ですけれども、矢部さんがオーナーを務める矢部家にね、はい、お邪魔しまして、
ね、ありがとうございます、
収録させていただいてるんですけど、はい、まさに今日はね、実はご家族みたいなのをテーマにして、いろいろお聞きしようと思ってるんですよ。
うちの家族は濃いですし、は
い、濃いですか。
今までもいろいろありましたし、うん、今も正直いろいろあって、
なるほど、
大変です。本当お店始めてからも大変ですよ。
妹さんお二人と、
はい、母一人、
とまさに矢部家で、
はい、そうですね、
お店をやられてい
て、
いろいろ私生きづらさを持つ、はい、リスナーの方とかイベントに来てくださる方とお付き合いあるけど、はい、ご家族のことで悩んだりとかね、いろいろ苦しんでる人も多いんですけど、はい、矢部さん自身はどうだったですかね。その前の2回ではいじめ被害の話とか聞きましたけど、はい、バックボーンであるお家みたいのは、うん、どんな感じだったんでしょうか。
昔ですか、
はい、
うちの母は離婚歴があって3回離婚してるんですよ。ただちょっとうちも4回離婚してるんですけど、じゃあ4人なんですかと思うじゃないですか。
普通思いますね。
じゃなくて、1人の人と結婚して離婚して、うん、結婚して離婚して2回でまた再婚して離婚して結婚して離婚して、それで ×4 なんです。
×4、それ、ま、うん、ある意味もすごいモテるわけですかね。
モテるというか、まあね、あの子供4人もいましたし、情があったのもあって戻ったりね、はい、またでもやっぱりダメだなって、うん、また戻ったりなと。
なるほど。
まあ、あとはそうですね、再婚したその、まあ、父親、まあ、お父さんですね、私からすると、はいはい、最初 の, その本当のお父さんパパって呼んでたので、2回目の人はお父さんって呼んでたんですけど、あ、まあ、例えば暴力を振るう方 でやっぱり私たちも叩かれてしまったりとか、そんな中私学校でいじめられていて、うわどうしようって正直
ちょうど
思ったこともありました。
その頃前お聞きした、はい、ちょうどトイレに行ったりした時期とそのお父さん、お父さんの時期が被ってる。
はい、被ってます。
なるほど。じゃあだいぶ辛かったでしょうね。
いろいろきつかったと思いますよね。でも時間が経っちゃったので、ね、だんだんその部分って薄れてはきますけど、当時はきつかったと思いますよ。学校に行っても楽しくない、家はなんかすごいし大変、サバイバルゲームみたいな感じでしたから、
まさにサバイバーですね。
もうね、どうしようかなと思いましたけど、ただ本当私は何度も言ってますけど、好きなことがあったから乗り越えてくれたんだなと思います。まあ、今もそうです、ぶっちゃけ言うと。
なるほど。私の知人でその人はおじいちゃんから暴力受けてて、家が常に不安定だと、ご自身がすごく不安定になって、はい、今も若干引きずってるみたいな。実はそういう DV 被害で、それが過ぎた後にもその不安定さで成人して苦しむ方が少なくないんですけれども、
トラウマというかなってるんでしょうね。
矢部さん、
またそういう、なんか怖いことがやってくるんじゃないかって、やっぱ不安になってるんだと思うんですけどね。
そういうのってやっぱ多少はあるんでしょうかね。
だしね、そうですね、私基本的に意外その部分なんか大丈夫でしたね。私そこ前向きなんですよね。前回も言いましたけど、悪いことの後にいいことがあるしか思ってないから、じゃあ今例えば悪いことが起きたとするじゃないですか。
悪いこと
神様が与えてきたか、ここでと思うわけですよ。
なるほど。
ってことはこれ以上さらにいいことが待ってるだとしか思わないんですよ。
悪いことは仮にあっても、
なんかこの間ちょっと3日前もすごく嫌なことがあったんですよ。
あ、そうですか。
まあ、家族のことでもあるし、プライベートなことでもあるんですけど、ダブルで来たんですよ。
ダブルで
何って思いますよね。
思います。
もう嫌だって思いますよね。 でもここでへこんでてもしょうがないよなと思って、うん、でも正直へこみました。
へこみましたか。
2,3 日だからブログも毎日更新してるのに更新しなかったです、
う
ん、
あ、そうですか、う
ん、それはあの読んでるファンの方も何かあったんだなって分かってたし、うんうんね、心配もしてくれました、うん、でももうちょっとだけ待ってて、うん、もうちょっとで多分解決するだろうしと思って、うんうんうん、でちゃんと話し合ってそこで自分が切り替えたら大したことじゃなかったです。
あ、よかったですね、うん、やっぱ時間がなんか
時間が解決してくれるし逆に今すごいハッピーになりました。だから逆にそれがあってよかったと思う。
それが落ちればその後上がり具合がまた
なんかいじめもそうなんですけど、うん、私だからいじめにはある意味感謝しちゃってるんですよ。
そのどん底体験が
というのはいじめを受けていなかったら間違いなく芸能界にはいないし東京にいなかったんですよ、うん、それは自分でわかるじゃないですか。普通に中学卒業して東京に出てくるって不可能ですから、うん、どうやって出てくるんですかって話じゃないですか。です、ねうん、就職先を東京に見つけるって言ったってどうやって見つけるんですかって話なので、うんうん、私はいじめがあったから逃げ道として東京を選んでオーディションを受けて、うんね、見返してやろうと思って頑張ったわけじゃないですか、うんうん、だから今結果があるわけであって
ものすごい必要な体験だったと、
うん、だからある意味本当感謝してます。
感謝
本当良かったと思って、ね、今すごくうん、幸せだし、うんうん、だからやっぱ諦めちゃいけないんだよな。
いじめられたことゆえ、うん、家が DV だったゆえ今があると。
で強くなりました。いろんなことを経験して、うん、すごく強くなったし、うん、動じなくなったし、うんまあ、正直気にするところもありますけど、うん、それでもやっぱり、うん、昔に比べたら全然へっちゃらになりましたね。
今どうなんでしょうか。それでかつてまあご家族のことでそんなことがあって、はいうん、で今お母さんと妹さんとお店をやられてて、
はい
その関係性っていうのはどんな感じでしょうかね。
うちねいろいろあった分すごく絆だけは強いんですよ、うん、もうこれは誰にも負けないぐらい絆も強いと思います、うん、でもそれもいろんなことがあって家族が離れ離れ、うんになった時もあるし、お母さんが突然いなくなるから明日からちょっと美穂ごめんねでも1ヶ月したら連絡するからとか、うん、もうそんなことばかりだったんですよ、うん、でもそれがあったから普通の家族よりもうちの家族はもう絆は強いし逆に今何にもないのでそういったことがだから今なんか逆に平和だなって思います。
かつてに比べるとね
もう全然平和ですね。ただ矢部家を、まあ、2月7日にオープンしてから、はいやっぱ家族経営なので、うん、みんなのそのストレスだったり、うん、不満だったり、はいはい、オーナーの私が全部聞かなきゃいけないですよね。
美穂さんがまあリーダーでありオーナーな
わけですね。そうですね。でもそんな私も、ね、絶対ないなと思ったことを、まあ、あえてなんかちょっと言えないんですけどいろんなプライベートでもあるわけですよ、うん、でちょっとプライベート頑張りたいなとか思うわけですよ、うん、でもするとこの温度差というんですか矢部家の情熱が感じられないとかってこう妹に言われたりとかあるわけですよ。
出るんでしょうか ね、
ね出ちゃうんでしょうね、うん、でも私素直だから出ちゃいますよね、
うんうん、
両方に情熱って、ね、すごく難しいじゃないですか、うんうんまあ、持ってるんですけど基本的にはでもそれが妹たちにとっては欠けてるなって思われちゃったりとか、
うんうんうん、
オープンした時と今は違うって言われたりとかあ、まあ、そこでいろいろ話し合ったりとかはやっぱ今してますよね。
今、まあ、あの妹さんもお母さんも重要な、まあ パートナーですね。
そうですね。
もう一人一人がかけがえのない、うん、やっぱり矢部家っていうねあの、まあ、運動体じゃないですけどお店は運動体ですから、それみんなが歯車となって、は
い、そうですね、うんまあ、なんかいろいろありますけども、うんまあ、いろいろあるのがまた矢部家だと思うしそれを逆にお客さんに見ていただけたらいいかなと思うので、うんはい、だから、ね、兄弟喧嘩とか普通にしてるんですよ
お店とか。
だから皆さんやっぱこのカウンターの椅子に座りたがるんです。それを 見ることができるので
見たいですね。私も
ただそれがわからない人が普通にお店に来た時はなんだこの店って思うんですよ。何喧嘩してるの客の前 で、 でもコンセプトが分かってるお客さんはすごくそれが見たくて来てる。
矢部家を見せるコンセプト、うん、矢部家の
普通にそう行われるので、うん、もう帰るわとかなりますからね。
あそうですか。私も見てみたいです
だからそういうなんだろう、うん、メリットもデメリットもあったりでもそれが矢部家だと思うので、
はい
うん、これ普通だったら普通の飲食店なんですよ、
うん、
だそれを目指してないんで
矢部家
もう飲食店じゃなくて矢部家なんですよ。矢部家に遊びに来てもらったと思ってくださった方がこの店に関してはいいと思います。
ぜひ池尻にねあの、はい、池尻大橋から徒歩5分ぐらいにありますの で、
そうですね
私実は今回のラジオ、はい、あのお願いする際にですね、
ありがとうございます。
矢部家の前でストーカーのごとく あの私が、はい、あのハンチ君かぶって、どう考えても目つきのおかしい男
さん、
矢部さんを待ち伏せしてて、矢部さん
って
言ったら、
って
なんかびっくりしてましたけど、はい、それでね、ぜひお願いしますって言ったら、はい、もう快く引き受けてくださって、はい、そんな優しさもね、ぜひお店で皆さん感じ取ってね、はい、いただけたらと、あの可愛いお店ですんで、はい、ぜひぜひぜひ、ね、皆さんも足を運んで、あの電話で予約した方があ
の確実に入れますので、なんかそう、私返すの嫌なんですよ、せっかく来てくれたのに、
ね、そうですね、
ただちゃんと予約をしていただいて、
はい、
ね、楽しい時間を過ごしていただけた方が、まあ、楽しい時間を過ごせるかわからないですけど、
はい、
え、
いやいやいや、何入ってちゃったあの、はい、絶対それは楽しい、あの、楽しいですよ、あのオリニット日本 の、はい、あのこちらの方に、じゃあ矢部家さんの電話番号だけ載せさせていただきますので、
はい、
もしよかったら、予約して
ぜひ遊びに来て
池尻大橋、
はい、
その矢部家の葛藤をドラマのごとくそれはどう考えても面白いと思いますか、
かけてる時は何かあったんだな、
何かありましたんで、
それが寝坊したなと思って、
寝坊してください、それもドラマのごとく、
は
い、
そうなんですよ
ね、あの妹さんもあのね、タレントさんでだったら可愛いね、はい、俺すごいですよ、もうあの上野動物園でパンダをね、ガラス越しに見るよりもっと面白い、
それよりある意味、ある意味刺激もあって面白いと思います、う
ん、このお母さん、うん、4回結婚したお母さん、うん、あのバツ4、
はい、
バツ4のお母さんもいますしね、はい、もうトイレにいた美穂さんもいます、
そうですね、う
ん、これは絶対ね、うん、ぜひぜひ私も今度プライベートでこっそり行こうと思って、
ま、遊びに来てください、
思いますんで、はい、そんな有様もね、またぜひご家族問題に苦しんでいる方はメッセージとして受け止めていただけます、
う
ん、
そうですね、はい、はい、
じゃあ、 あの今日の最後としてですね、
はい、
今日のお話でたくさん聞きましたけど、じゃあ今しも家族問題で苦しんでいる方々に、うん、一言美穂さんから声かけていただくとどうでしょう、
まあ、基本的に家族に問題はつきものだと思うんですよ、
なるほど、
必ず絶対そうなんですよ、うんうん、でもそこに私はね、やっぱり愛があるからこそ問題が起きてしまうと思うんですよ、みんな仲良くいたいんですよ、うん、と思うんです、基本は。
そうです、
ね、でもなかなかね、そうできなかったり、
はい、
なんかぶつかり合ったりとかすると思うんですけど、うん、私ぶつかるときはとことんぶつかればいいと思うんです、
問題があるからこそ家族であると。
そうですよ、うん、ない家族のが怖いですよ、
ない家族おかしいですね、
逆に愛がないんじゃないかって、
愛ないですよ、それ
思っちゃいますからね、
わ、うん、かりました、うん、とってもいい言葉ありがとうございます、
はい、
それでは来週は最終回です、よろしくお願いします、
お願いいたします、
月のコーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便、今週も私月のコーチと
松井ひろえがお送りしています、
はい、といったことで矢部家でね、お聞きしました、結構ね、はい、いろんな赤裸々な話、あのご家族の問題、私やっぱりでも実はこれね、あの、うん、録音させてもらってる時にお母さんがそばにいらして、
バツ4のお母さんですか、
バツ4のお母さんですよで、いやーね、美穂さんあれですよね、まあ、あの家出したわけですから、家出っていうか、うん、まあ、仕事決まってね、中学出てから、それはやっぱり家族がね、その時こう離れバレになってしまったわけですよ、それが今でも美穂さんがね30過ぎて、ここでまた家族が再生のドラマ、で妹さん2人とここでこうね、共に一緒にいるっていうね、それがすごくジーンとくるような、感じでしたけどね、
そうですね、あのちょっと話はずれ取れるかもしれないんですけど、はあ、矢部美穂さんの妹さんも可愛いんですか、
めちゃくちゃ可愛いですよ
あの
だってタレントさんですから、
ああそうなんですか、
そうそう、だからすごいですよ矢部
家、矢部家
お母さんもだって可愛いですよ
あお母さんも綺麗で
4回結婚するぐらいですから
そしてもう娘さんたちも、
うん、みんな可愛いんです、
でもねそんな可愛くても、
は
あ、昔はそのお父さんから、
うん、
まあ、虐待をね、まあ、暴力を受けるっていう、うん、そういうこともあったっていうのはちょっと驚きですよね、
そうですね、もう家で DV、まあ、いじめも、うん、まあ、やっぱり DV の一種ですから、
はい、
もう学校で DV、家で DV ですから、いや今日ねすごくあのポジティブに話してくれましたけれども、はい、めちゃくちゃもう言葉にならないぐらい辛かったと思います、
うん、そうですよ ね、
以前の放送でね、トイレに隠れてたって話しましたけど、もう逃げ場所はトイレしかないみたいなね、そんな感じだったんですね、
そうですよね、月野さんもトイレが居場所でしたか、
やっぱりね高校ぐらいの時ね、 どこにもみんなの輪に入れないから、うん、隠れ場所はトイレっていうかね、そんな時期もありました。今もそうなんですよ。
でもね、ごめんなさいね、男性が、はあ、ちょっと大きい用のね、あの部屋に隠れてしまうと、うん、なんか周りからこう、なんかあいつ長いなとかそういう風に言われるから嫌じゃないんですか。
入る時もなるべく見られない、ほら一部始終見られてないと、私が大便所に入ったのもわからないわけじゃないですか、だからもうそこからね、世の中と隔離されてるっていうか、だからもうこっそり入るわけですよ。今だってそうですよ。私
今でもですか。
会社でとっても辛いことは山のように会社員なんですけど、もう逃げ場所なんかトイレ で、で携帯電話見てツイッター見たり、ミクシィ見たり、一人ネット喫茶ですよ。トイレが。
でもね、そういうやっぱり居場所があるっていうのは大事なことなんですよね。
まあシェルターじゃないですけどね。でも本当にリスナーの皆さんもね、辛かったらちょっと一呼吸ね、パニックになるじゃないですか。胸がいっぱいになると、ちょっとね、逃げ場所としてトイレに入って、一呼吸ついてからね、そういうのもいいんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。いやでも本当に矢部さんは前向きな方ですね。
ね、本当に素敵ですよ。それでね、やっぱりオーナーまで今や上り詰めて、やっぱり私すごくね、もういじめのおかげで、東京に来れた、タレントにもなれたとね、私も微妙にいじめられた経験も子供の時にあって、結構心の傷で思い出したくもないといつも思ってるんですけど、これはねやっぱ今回すごくこれが生きるヒントだっていうかね、今の私はいじめによって成り立ってると言い切ることね、そういう風に一回生き、まあ、本人は葛藤もいろいろあると思うんですよ、でもそこで言い切ってしまうことによって、やっぱこの吹っ切れた、良さが出てくるんじゃないかなと思って、それがね今回とっても私の心に響いたことなんです。
はい、
そんなことでしてね、来週ですけれども、タレントでバー矢部家オーナー矢部美穂さんへのインタビューね、最終回となります。どうぞお楽しみに。
はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組へのご意見ご感想、お悩み相談、女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート33.com、 メールアットマークハート 33.com です。番組のツイッター宛てにつぶやいていただいても OK ですよ。
つぶやいてください。
つぶやいてください。月野さんなんか結構つぶやいてますよね。
私のつぶやいてフォローしてください、
はい、
ぜひ
お願いします。
お願いします。
番組のアカウントはハート33、ハート33となっています。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。